タマのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。今日は4月第2週の金曜12日、そして本日はタマのつえづえなるままの独り言の6回目でございます。ショートバージョンですね。で、本日のテーマはですね、テーマだけ言うとちょっと小難しいかもしれませんが、仕事における幸せとはについて、つらつらと、まあ具体的にそれってどういうことなのかしら、なんてことをね、掘り下げて考えながらですね、お話しさせていただければなと、そう考えております。そして皆さんの人生、思うがままに生きていくための少しでもささやかなヒントになればと願っております。そして後半はフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援させていただいています株式会社竹谷さんから、今日も素敵なゲストにお越しいただき、生々な現場のお話とともにですね、皆さんに少し竹谷さんを知っていただく機会を提供できればなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。今日もぜひ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。早いですね。4月ももう第2週ということで、新年号が発表されてですね、今IT 関係、システム関係のところはもう大わらわでしょうね。東京都、新宿区だったかな、東京都かなの都税事務所はね、諦めたそうですよ。もう5月中にね、お車の納税の発送があるそうなんだけれども、もう新年号で、言語では対応しないと、平成のまんま出して、勝手に自分で書き換えてくれというか読み替えてくれということにしたそうです。っていうぐらい、まあ、ちょっと落ち着くまではまだまだ時間がかかるかなというふうに思うのですが、つれづれなるままの独り言ということで、今日のテーマは働くことにおける幸せとはということなんですけれども、皆さんこう日々の中で幸せだなって思う瞬間ってどんな時ですかね。まあ、私はですね、にゃんこたちと遊んでる瞬間であったりとか、本当に自分の好きなことに没頭してる時だったりとか、そういう時に、ああ生きててよかったと思うことが多いんですけれども、そのああ生きててよかったと思う瞬間が、私の場合仕事の現場の中にも多々あるのですが、皆さんはいかがでございましょうか。まあ働いてらっしゃる方、もちろん、専業主婦の方は家事とかね、それがまさにその自分の仕事なわけだから、そういう瞬間です。育児とか家事とかお掃除のね、中でとか、どうでしょう。どんな瞬間に、ああ幸せだなと感じますか。もちろんね、緊張感から解き放たれて、こうホッとした瞬間、一人になった瞬間とか、そういう時にも幸せって感じると思うんだけれども、その仕事を通して幸せを感じられる毎日を送っているかどうかって、すごく私は人生の質を決める一つの指針になるのではないかなと思うわけです。 で、働くということは必ずしもいつも楽しいことばかりではないかもしれない。時にね、自分が望んでもいないような人事異動が出たりとか、天変地異がね、起こったりとか、大手企業さんだと、トップは定期的に変わりますが、その変わるたんびに方針がね、右だ左と変わるなんてことだって多々ある。そういう時にやりたいと思ってたことがね、突然できなくなったりとか、あるいは今、業界再編成なんちゅうことがあっちゃでもこっちゃでも起きてますから、ビッグ企業になればなるほど、トップ層の都合と言いましょうかね、あれで会社がくっついたり離れたり、あるいはなくなっちゃったりとか、いろいろあるわけですよね。そうすると一個人の希望とは全く違うところでことが動いてしまうなんていうのは、残念ながら当たり前に起きてしまうんだけれども、その中でも、この会社にいてよかったとか、こうやって仕事させてもらえてるってありがたいなだったりとか、そういうことを感じられるような毎日を送るということが、組織の中で働く人にとって私はすごく、まあ組織の中の人だけではないけれども、重要なんじゃないかなと思うわけですよ。もちろん誰もが生きるために働いているし、少しは、自分の喜びだって欲しいし、家族に還元だってしたいし、ね、将来のための不安を払拭するための貯金だってしたいし、という経済性ということは働く目的の一つとしてはこう切っても切り離せないんだけれども、その経済性だけで幸せは感じないんだよね、残念ながら。で、ここはもう時代が動いたというふうに言われていて、かつてはやっぱり、働いて働いて働いただけお給料をもらえて、そのもらえたお給料でなかったものを手に入れていくことが幸せの象徴だったりしたわけですよ。ちょいちょい古い時代で言えば、お家になかったテレビが出現する、ステレオが出現するとか、ね、二層式の洗濯機が全自動になったとか、どんどん物が進化して、進化していくものとともに購買意欲も、落ちることがなかった。ところがですよ、今、あらゆるものはもうあるんだよね、ほぼほぼ。どっかの回でも取り上げたことあるんだけれども、今の中高校生に欲しいものは何かあるかと聞くと、ないと答えるんですね。だお年玉もらって、そのお年玉どうするのって言うと、まあ、使い道がないから貯金とかっていう子が多いと。これも結構びっくりじゃないですかね。つまりもう必要なものは全て揃っていて、何か欲しいもののために頑張ってその身をこう汗水垂らして働くなんてことは子供たちの世界の中にもないし、働いてる人の社会の中でも生活の中でもそれだけでは幸せをもう感じないという時代に入ったわけですよね。だから付加価値というものが必要で、働く意義であったり意味を感じられるような日々がないと、働き手の方は幸せを感じないわけです。じゃあそれは個人の問題かっていうと、もちろん個人の問題でもあるんだけれど、会社も社員がそれを感じてもらえるような環境を整えていく努力をしていく必要がある。ああこの会社にいてよかったなって思えるような関係性をお互いが作っていく努力、双方で私は必要なんじゃないかなと思うんです。で、大手さんの話を聞いていると、結構今そうですね、40早い会社だと45ぐらいから肩叩きが始まると、46になった時の年つったかな、どこある会社では一斉全社メールというのが行きま、全社員メール、あそう46のなった年の人のね、そこには一律に早期退職を進めるというあのメールなんだそうですよ。怖いね、46だよ、46とうに私過ぎてますが叩かれちゃうっていうね、まあ、それぐらいある意味人がいて 下から下から成長してくるから、あるレベル上の人にはいなくなっていただいて、その座を空けてもらおうっていう、ね、給料が高くなる前にのいていただきましょうっていうことをえげつなく言えば、でもそういう時に真っ先に手を挙げて辞めてっちゃうのはやめてほしくない人材だったりするんだと。なんでかっていうと、まあ、今辞めれば一番お得ですというその退職金上乗せ 1. 点何倍とかいうねのがついてくるので、そうすると力のある人はそれを元手に新しいことを始めてやっかってことになって、とっととどうもありがとうございましたと言ってですね、さよならと卒業したんだそうです。うん、私が関わらせていただいた会社もそうでした。だからこそね、その会社のその縛る必要はないんだけれども、やっぱその会社の中で自分がいる意味とか意義とか実感とか、それってすごく昔は当たり前に育ってたんだけど、今は双方努力しないとそういうものが育たない時代になったのではないかなと勝手に思ってるわけです。なぜか選択肢が増えたからですよね。副業解禁とか、働き方改革で残業できなくなったとか、その一見良さげなんだけれども、そこでじゃあ生活あるレベルの水準を頑張ってほしいと思った人はそこで残業もできないわけだから、そうするとということになるわけですよね。これってすごい会社としては私は実は切ない話だなと思うわけです。だって何年もかけて育ててきた経験値がですよ、流出しちゃうわけだから、生かされる前に。どうしても金感情だけでものがね、お互いにですよ、お互いに見ざるを得ない状況に陥ってしまう組織運営、サラリーマン人生というのはちょっと切ないよなぁと思うわけです。だからこそですね、私は若いうちにそれが若い時代にね、そういう風にして、会社にいることの誇りとか、まあ感じてた時代もあるけれども、それよりもやっぱり自分の力でやらざるを得ないというところに押し出されて私は独立しちゃったけれども、独立して一人でやってて初めて分かることは、やっぱ人とその協業していくことの豊かさとか、そこはやっぱりかけがえのないというか、何にも変えられないものだよなというふうに思うわけですよ、まあ独り身としては。なのでぜひですね、まあ今聞いてくださっている方々がもしどこかの組織で働いていらっしゃるんだとしたならば、その組織の中で働いているその時間の中で、この仕事を選んでよかったなとか、頑張ってきてよかったなって思えるその瞬間を創出できるような日々努力をしていくこと、これが何よりなんではないかしらんというふうに私は思います。同時に会社経営であったりリーダー層の方たちとかね、はぜひその組織の中にいる仲間がやっぱりその組織にいてくれることへの感謝と、同時にお互いが笑顔になれるような社員と経営と、あるいはリーダーとがお互いに切磋琢磨しながら未来を創出していけるような仕組みと、そして、公平公正な、まあどうしても日本は評価というものがついて回るので、その公正公平な評価が行われるような努力と、ガバナンスというか透明性の高い経営と、そして社員が誇りを感じてくれるようなね、体質と、そういうものを作っていく努力は必要なんではないかなと。じゃあどうやればそんなもんできるんだよっていうことなんですけど、単純だと思うんです。めちゃくちゃ最初の一歩は本当に当たり前に、おはようとか、お疲れ様とか、ありがとうとか、ごめんなさいとか、こういう当たり前のやりとりをちゃんと相手の顔を見てするという状態を整えること。 すごく当たり前すぎるんだけど、でもこれ意外に難しかったりするんですよね。当たり前すぎて。だからささやかな一歩なんだけど、これささやかだからこそ努力をしないと続かない一歩でもあるので、それを気がつけばそういう会社になっていたっていう、まあ、風土に していくっていうね、そういう取り組みの中で、お互いがお互いを尊重し合う関係性とかが生まれていくんじゃないのかなと、私は、まあ、このコンサルになってからいろんな現場を拝見していて感じる今日この頃です。ということで、働くことを通しての幸せとはという、まあ、独り言をつらつら話させていただきましたが、あなたは何を感じたでしょうか。今日の独り言はここまで。さて、お待たせいたしました。後半はフレフレサラリーマンコーナーです。今日も、株式会社竹谷さんからお越しいただいていますが、今日のお客様は、小山博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。小山さんは小さい山と書いて小山とお読みするんですよね。
はい。
これ自体すごく珍しくないですか。
関東の方ですと大体小山と、言われることが多いようなんですが、うんうん、私が生まれ育ちました岩手県の方では、うん、小山と、いうのが一般的です。
じゃあその他にも小山さんはいたんですか。
そうですね、割と多い名字です。
そうなんだ。小山さんでもそんなに多くは関東ない名前なんですよね。ちなみに私は同学年で小山さんいなかったもん。
あ、そうなんですか。
いなかった。小中学校はいなかった。高校はどうかな、いっぱいいたからいたかもしれないけど、でも小山さんは初めてです。で、岩手のご出身でいらっしゃるんですよね。
はい。
うん。岩手から東京に出てこられた何か理由あったんですか。
はい。高校卒業と同時に、うん、今の、まあ、就職先、竹谷の方に来たという形になるんですけども、
うんうん、
そうですね、まあ、ちょっと幼稚な表現かもしれないですけども、
うんうん、
まあ、都会に出たいっていうような思いが強かったと思います。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、当時は寮があったりなんかして、
はい、
そこでこう暮らしながら、
はい、
東京生活をスタートさせて、
はい、
それでもその中でも小売業をやりたいとか思ってたことは何かあったんですか。
そうですね、人と話をするっていうのが、
うん、
まあ、割かし好きだったので、
うんうん、
その時は販売接客をしてみたいなというところで選びました。う
ん、なるほど、なるほど。その販売とか接客がお好きなんだけれども、趣味としてはなんかこう、日曜大工とか工作とか、あるいはサッカーとか、まあ、体鍛えてらっしゃるジムとか、
はい、
というふうに事前に教えていただいてるんですが、日曜大工 で工作って何を作られるんですか。
はい、身の回りのことと物とか、
うん、
最近ですと、そうですね、子供の勉強机とか
を
作ったりはしました。
ほう。お子さんは何人いらっしゃるんですか。
はい、男の子が2人おりまして、
ほうほう、
小学校5年生の男の子と、あとは幼稚園年長 の子。
あ、ちょっと離れてるんだね。
はい。
うん。じゃあ男の子2人じゃ奥様が大変だ。
そうですね、
うん、
まあ、彼女、まあ、妻以外、
うん、みんな
男の子なので
、はい、女の子欲しいとか言わない。
そうですね、今となってはあまり
言わなくなっちゃう。
はい。
そうか、 まあ、ちょっと良き理解者を家の中に奥さんの味方を作ってあげるというのは大切かもしれないけれども、実際には竹谷で何を担当していらっしゃるんですか？
はい、OTC 薬品、あとは健康食品。
OTC 薬品って何ですか？
一般的な、まあ、ドラッグストアで買えるお薬ですね、
うん、誰でも普通に買えるお薬。
そうですね、
うん、
あとは健康食品と衛生用品の仕入れを担当してます。
なるほどなるほど。今のその仕入れ薬品類、はい、健康食品と薬品類の お仕事はずっとやってらっしゃる？
仕入れに携わったのはここ5年くらいの、うん、話で、うん、それまでは売り場の方で、うん、お客様の接客販売をしておりました。
なるほどなるほど。あ、そかそかそか。接客がやりたくて入ってきて十数年経った頃に仕入れになった、
はい、
接客と仕入れでどっちが面白いですか？
そうですね、それぞれ面白みっていうのはあるので、うん、一概にはどっちとは言えないんですけども、
うんうん、
どっちもまあ面白いですね。
うん、そっか。まあ、あの接客だとすごくある意味お客様との日々のやり取りの中での刺激があって、健康食品とかでも日々どんどん開発とかお薬とかも そういうのが激しいのかね、やっぱり。
そうですね、薬は、割と新商品っていうのはそこまでは多くはないんですが、
うんうん、
健康食品っていう分野についてお話ししますと、
うんうん、
まあ、流行り廃りも結構ある業界なので。
そうだよね、なんかテレビでちょっと取り上げられるとね。
そうですね、
その日の午後には売り切れるとかね、
はい、
うん、よく食べ物で、あの、なんだっけ、あれ豆、白インゲン豆だっけな、すごかった時期があったよね。
そうですね、
うん、麹とかね、
はい、
うん、そういうのが、健康食品の方でもあったりするんだ。
ありますね。
うん、そっかそっか。その健康ということを通した仕事をされてるわけだけれども、まあ、お薬とか健康食品からとか、なんかそこにかけてる思いとかってあります？
かけてる思い、はい、うん、まあ、今の世の中、
うん、
まあ、よかれ悪かれいろいろな情報が簡単に、まあ、インターネット等を通じて手に入る時代ですので、うん、まあ、中には、まあ、インパクト重視の、広告ですとか誇張した表現とか、うん、そういった情報渋滞といいますか、
うん、
そういったのもあり、まあ、一般の消費者としては惑わされがちな、うんうん、状態にあると思いますので、
うん、
まあ、その中でも、きちんと情報を精査して、
うん、
いただければなという、まあ、そこの手助けに、なればと、
うん、
少しでもなればと、いう熱意はございます。
なるほどね、なるほど。まあ、仕入れだからお客様とはあまりお会いできないけれども、お客様にお届けする現場を作るためにはそこに思いを持って仕入れをされてるっていう感じかな。
はい、
小山さん緊張してるでしょ。
はい、
笑っちゃいけないんですけれども、あのすごくスレンダーでですね、ジムに行くのが好きとお答えになってらっしゃる分、非常にスレンダーなんですけど、なんか努力してることもあるんですか？
特にないです。体型維持で意識してることは特にないです、うん、
ないんだ、
はい、
太らない、
なかなか太らない体質ですね。
羨ましいけど、ずっと運動とかしてるの？
そうですね、まあ、頻度はやっぱり若い頃と比べたら少なくはなってますけども、
うんうんうん、
まあ、積極的に動かすようにはしてます。
なるほど。それはあのお仕事柄、それとも性格柄？
やっぱりデスクワークが多くなってきたので、
うんうん、
まあ、そこはちょっと意識的に体を動かそうとは思ってます。
なるほどね。最近あの情報、それこそ情報だけれども、やっぱり体を動かしてると人と動かしてない人では、あ、その健康寿命が全く違うと。で、私なんかあのほぼほぼ移動が 95% 車なので、歩かないんですよね。
そうですね、
うん、でそれは非常に健康被害というかリスクを知らないところで高めてますよって言ってね。でうちの兄貴もねそうだって、私以上に車だったので56で膵臓がんで行っちゃったんだけれども、膵臓がんはねなんとね 2.7 倍に跳ね上がるんだって、うん、歩いている人と普段ね当たり前に階段上り下りしたり歩いている人と、はい、全く歩かない人では 2.7 倍だって、すごいよね。
そうですね、
うん、そっかそっか、まあ、健康食品でいきなり膵臓がんの相談に来る人はいないだろうけれども、なんか一番おすすめしておきたいこととかなんかありますか、なんか今この時期に4月のこの時期に、リスナーの人に、健康に向けて何かおすすめしたいこととかありますか。
そうですね、まあ、4月、まあ、季節の変わり目といったところもありまして、うん、あとはまあ環境が変わるというタイミングの、方も多いとは思いますので、
うんうん、
まあ、体調管理といったところにはなるんですけども、うん、冬型から夏型の、体質に、変えていかないといけないタイミングでもありますので、
うんうん、
まあ、積極的に体を動かして、うん、熱を、発するといいますか、
うん、代謝を上げる感じ。
そうですね、スイッチを自分で入れていただくっていうような、
それは意識して体を動かすといいよってこと。
そうですね。
なるほどね、まあ、動かしやすくもなるしね、身軽になるしね、はい、そっかそっか、なるほど、わかりました。あと何か竹谷さんとしてお知らせしておきたいことはありますか。
はい、私の担当してます、薬売り場の方で、うん、4月の15日に、うん、腰痛ですとか、関節痛などの、まあ、痛みの相談会っていうのを行います。
ほう、
痛みに関してのお悩みの、お客様、
うん、
ぜひお越しいただければなと思います。
なるほど、場所は御徒町の、駅から来た時に本館がありま、AB 棟がありまして、その AB 棟を見たところの左じゃない、右に行ったところのレディース館ですか。
はい、
その相談会はどこでやるんですか。
と売り場の中で、
1階で。
1階ですね。
あ、なるほど、あれ、表通りのでっかい通りなんていうんだっけ、首都高に並走してるの、
まあ、昭和通りです。
昭和通りをちょこっと右側に進んでいくとレディース館というところの1階で薬売り場があるから、そこで痛みの相談会がありますよと、
はい、
でそれが15日から、はい、ということで、皆さん、膝だ腰だ肩だ痛い人、ぜひ行って、そこにイケメンの小山さんじゃないですよ、小山さんがいるかどうか探してみてください。ということで本日のフレフレサラリーマンはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もあっという間にお約束の時間が近づいておりますが、春ね、いい時期なんだけど気だるくなったりいろいろしますよね。本当に体を、さっきのね、小山さんの話じゃないけど、自分で意識してリズム作っていかないと、まあ、厚く分厚く着ている皮下脂肪なんかもね、下ろす努力していかなくちゃいけないしということで、まあ、その近いうちに私も今体質改善に取り組み始めているので、そんなご報告もできればなというふうに思っておりますが、皆さんはこの春何を始められるでしょうか。そんなお話もぜひ、Facebook のグループページのホットグローイングの方にお寄せいただけたら嬉しいです。話題としても取り上げたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、今週の放送はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。